この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、スーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は5月17日日曜日、時刻は9時を回りました。
はい、今日はいい天気でしたね。
暑かったですね。
気持ちがいいというか、
本当に
行楽日和ですよね。
全くその通りですね。
本当、
まあ、昨日までねちょっと雨模様、台風も来てたということで、お天気悪かった中でしたけれども、今日日曜日でしたから ね、お出かけになった方も多かったんじゃないかと思いますね。
ちょっとね天候は心配してたんですけどね。
そうですよね、昨日なんか ね私も洗濯も乾けへんとか思ってましたから。
ですよね、今日はすっごい天気で ね、あちこち綺麗な花が、
そうか、お花も綺麗に咲く時期やもんね。
ですよね、僕もね今日ねちょっと写真撮りに行きたかったんですよ、
はい、
けどまあちょっと時間がなくてね、いろいろやってたもんで行けなかったんですけどね。
残念ですね、こんないいお天気なのに家の中にいたんですね。
山でも行ってね、綺麗な写真でも撮ってみようかなとか思ってたんですけど ね、もうついつい眠ってしまったというか
普段日頃の疲れが出てしまいましたね。
そうなんやという状態ですね、まあまあそんなところで今日も頑張っていきますけどね。
はい、マットさんはまあ休憩をされてたということなんですけれども、あの私は今日はちょっとイベントに行っておりました。奈良県のね日生村というところで、伊勢本街道観光マラソンというのがね今日開催されました。まして
三重村といえばいいところですよ ね、
は
い、
ね、私実はね三重村行ったことなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、はい、でちょっとまあ今回このねイベントがあるということで、ゴールデンウィーク中に1回ちょっと遊びがてら行ってまいりまして、で今日ね本番ということで行ってきたんですけど、あの言ったらね道とか意外とこう細くて、なんか崖っぽい山っぽい道なんかなと思ってたんですよ。そうしたらねすごい道ができてて、
でしょ、
私家郡山なんですけど、郡山からね、まあ、朝ちょっと早めに出たんですが、1時間ちょっとぐらいかな、
ですよね、
1時間半かかれへんぐらいで到着したんですよ、意外と近いなと思ってびっくりしましたね。
もうね奈良県内ね、結構山の方ほとんどね道が整備されてまして、どこへ行くのもねほぼ1時間ちょっとあれば行けますよ、この柏原からは ね。
あ、そうですね、柏原起点にしたら確かに、あの北も南も行きやすいでしょうけどね。
そう
でもまあ私なんかその郡山ですからね、奈良の北の方になるんですけど、それでも京奈和使ってで、中和幹線使って行ったら、案外近かったですね。
ですよね、本当に道側はかなり良くなってきてるんでね。
そうですよね、
どこへ行くのも結構早く行けるようになってきてますよね。
であの今日ねそのマラソン大会ということで、総勢300人の方が参加されたんですね。
すごい人数やね。
そうなんですよ、もうたくさん来られてまして、でその300人の方どこから来られたんかなっていうのをちょっと聞いてみると、まあ、奈良県内もちろんね橿原とか桜井たくさんいらっしゃるんですけど、それだけじゃなくて、まあ、奈良市内の方も含め、あと京都の木津とかね、で遠いところは愛知県とかからも来てるんですよ。
すごいね。
すごいでしょ。でまたねちょっとインタビューとかもさせていただいたんですけど、あの三重村自体に来たことがなかったっていう方もたくさんいらっしゃって、なんかいいとこですねっておっしゃってましたね。
ですよね、本当に自然がいっぱいでね。
そうなんですよ、もう周りがね本当に山に囲まれてるんで、グリーン緑の中にねこうずっと自分がいてるって感じがして、
あ、いいですよね。
すごい清々しかったですね。
そう、だからね都会の方のマラソン大会もね、まあいいのはいいんですよ、観光地とかもね、それはいいんやけど、やっぱり自然の中を走るっていうのはまた違うイメージでいいですよね。
そうですよね、まあ、今回ねこの開催されたマラソンが、あのファンラン形式って言って、タイムを計測しない、まあ、言ったらこう楽しく走っていただくっていうマラソンだったんですね。
あ、いいですねそれね、
なので、まあ、あの一応スタートゴールはするんですけれども、その間ゆっくり、まあ、街並みというかね自然を楽しんでいただきたい、日江村を楽しんでもらおうということで開催されてましたので。
あ、いいですねそれね。
だからねちょっと面白かったのが、あのエイドステーションってあるじゃないですか、いわゆる給水場所、そこのところで三重村の特産品が食べられるんですよ。
ほうほうほう、
すごいでしょ。
すごいなそれ。
例えば第一エイドはね、無添加串こんにゃく、
ほうほうほう、
いいでしょ。
いいね。
で第二エイドは 山の幸を使用したおやきやほうれん草入りホットケーキ。
ほうほうほう。
で第3エイドではこれ私食べたかったんですけど、黒豆をたっぷり使用したヘタラ餅っていうお特産品があって、
なるほど、
それが食べれたんですって。
いいね、それ。
いいでしょ、
それ食べ歩きやん。
そう、まあそうなんですよ、ね、あの行けば行くほど食べれるという。
ほうほうほう。だから、
まあ、
いいね、いいね。
今ねご紹介したものが、まあ、特産品の一つなんですが、それ以外にもね、はい、冷やしぜんざいとかもあったらしくって。
いいね、いいね。
ちょうど今日は暑かったんで冷やしぜんざい美味しかったですっておっしゃってた方いらっしゃいましたね。
うん、ですね。
うん、
そういうマラソン大会ってあまりないもんね。
そうですよね。
時間を競ったりとか。
そうそうそう、まあ普通はそうなんですけど、
ね、するけど、うん、
だからね、なんかその本当に三重村を楽しんでもらいたいっていうのがね、うん、皆さんあのすごく気持ちが伝わってきて、
はい、
あとおっしゃってたのがね、沿道の方、まあ、いわゆる村人の方がいらっしゃるんですけど、
はい、
頑張ってくださいってみんな応援してくれるんですって。
いいですね。
だからそれがまたすごくね、うんうん、あの元気になってよかったですっておっしゃってましたね。
はいはい、
うん、
まあそういうね、村の人たちがね、
そうなんですよ、
応援に来てくれるっていう一つのイベントになっていけばいいですよね。
村全体でね、なんかそのイベントを応援してますよっていう感じが伝わってきて、うん、すごいいいなと思いましたね。
ですよね。
うん、
おその給水所に特産物があるっていうのがちょっと僕魅力を感じますね。
もう私そこだけ行きたいなと思ってたんですけど、
ね、
でまたね戻ってきたら、その戻ってきた会場の方でも、うん、あのお鍋の振る舞いがありまして、
はい、
それが獅子肉と自然薯を使ったお鍋なんですね。
おうおう。
またそれもね、精つくでしょ。
いいですね。
でなんとこのマラソン無料で参加なんですよ。
おうおう。
いいでしょ。
これ無料で参加して、
うん、
その特産物も無料で食べれるわけ。
そうなんですよ。
めっちゃええやんか。
いいでしょ。そうなんですよ、ね、私も聞いてびっくりしたんですけど、ただやっぱりそれだけね、あのすごくこう美味しいものも食べれて自然豊かなところで楽しめるっていうことで、
はい、
応募もたくさん来てたらしくって。
あ、なるほど。
その中で厳選された300名の方やったらしいんですよね。
あ、そうなんや。
うん、
いいね。
はい、マットさんどうですか、
ね、来年ぐらいちょっと走らんと歩きに行こうかな。
あ、でも競歩されてた方もいました。
おうおう。
あのちっちゃい赤ちゃんを抱いてるお母さんがいたんですよ、
はい、
でちょっとお話聞いたら、うん、赤ちゃん1歳でね、
うん、
で、まあ、首も座ってるんで、あの前に抱っこしながら歩きます、競歩しますっておっしゃってて、
はいはい、
で10キロ見事完走されましたね。
いいですね。
半歩っていうのかな、
はい、
うん、全部歩き切って戻ってこられて、
うん、
いやーすごいなーと思いましたね。
まあ、時間がないからまたできるんやもんね。
そうそうそう、まあ、大体このぐらいの時間までに戻ってきてくださいねっていうのはあるんですけど、
はい、
もうゆったり時間取ってますから、うん、それこそ疲れたら歩いていただいてもいいし、
うん、
まあ、エイドステーションでいっぱい食べてたらそれだけ時間かかりますからね。
ですよね、
うん、それでも全然大丈夫ですし。
おー、いいですね。
はい、だからあの一緒にね、例えば応援の方と一緒に歩いたりとかね、
はいはい、
走ったりされた方もいらっしゃいましたね。
なるほどね、
うん、
なかなかいいマラソン大会や
ね。こういう企画あるとね、あの
ですね、
奈良県の方だけじゃなくて、まあ、もちろん奈良県内の三重村以外の方がね来ていただいて、三重村のことを知ってもらったりとか、うん、
はい、
あとはもう奈良県以外、まあ、三重県の方もいましたし、
うん、
それから京都とかね、大阪でさっき言った兵庫県、それから愛知、
はい、
遠くからも来られてたん で、
ですよ、ね、
そういう方たちがまた三重を知って、またそれ以外のね奈良の他の地域にも遊びに来てくれたら、
うん、
いいきっかけになればいいなって思いました ね。
最近あの海外とかからも結構、うん、ね、来られてるじゃないですか。
いらっしゃいますよね。
そういう方たちの参加なんかも考えたらまたもう一つ面白いかもしれません ね。
だから今日今回はね、まあ、あのすごく参加者も多かったんで当日参加とか受け付けなかったんですけれども、
はい、
なんかそういう枠があっても面白いかもしれない
ですよね。
うん、
いいね。
いやでもだからね、私ももうそこでねイベント会場にいてて、
うん、
まあ、私自身走るの苦手なんで、
はい、
マラソンに参加っていうのはなかったんですけれども、
はい、
もう帰ってこられた方が皆さん本当にこう楽しそうに戻ってこられたのを見て、
うん
うん、いやいいなと思いながら
です ね、
ね、私も楽しませてもらいました。
なるほど、
うん、
はい、
でそこのねマラソン大会 の、まあ、あの開会式とかをね、うん、行った場所があの道の駅にあります姫路の湯っていう温泉がある施設だったんですよ、
はい、
で、あの参加賞、今回のマラソンの参加賞が、
うん、
その姫市の湯の入浴券だったんですね。
ほうほう。
だから皆さんね温泉入ってい
いね。
いいでしょ、
うん、
で私はもちろん入れなかったんで、
うん、
ちょっと悔しいから違う温泉に行ってきました。
なるほど。まあまあ 向こうもね、うん、結構いろんな温泉ありますんでね。
そうなんですよ、はい、今回はね、あの姫路のは実は以前にちょっと1回行ってきたんで、はい、違うとこ行こうかなと思いまして、うん、またそこからね車で20分ぐらいかな、そんなに遠くないんですけれども、はい、ソニー村にあるおかめの湯っていうとこ行ってきたんですよ、うん、
はいはいはいはい、
これもまた良かったんですよ。
いいですよね、
うんうん、マットさん行かれたことありますか？
いや、話は聞いてるんですけど、行ったことはないんですよ。
ぜひ行ってください。
ですよね、
お風呂のお湯自体もねすごく、うん、なんていうのかな、美人の湯って言われてるぐらいしっとりしてるんですね、はい、でまあ、それは男性はあまり気にならないかもしれないんですけど、うん、露天風呂がすごいんですよ。
あ、
もうい
い、ね、
360度のパノラマ、
はい、
それも自然豊かなこう木々が迫る中で、うん、それでも広々とした露天風呂で、うん、なんかね変かなって思うぐらい贅沢でしたね。
ただね結構ね隠れたね温泉がいろんなところにあるんですよ。
ありますよね、
うん、だからね、うん、全部行こう思ったら、ね、大変なんですよ。
いやでも私巡りたくなってきた。
あ、
まあ、1日では無理かもしれへんけど、はい、何日かかけてね、うん、ここ行ってここ行ってみたいな感じでこうちょっと自分でチェックポイントを作ってね。
ですよね、
行きたいなと思いましたね。
まあまあいろいろ行ってみるのもいいかと思いますけどね。
大阪方面からでもねすごく楽に来られますんで、
はい、
奈良の方だけじゃなくて、うん、ね、ぜひお越しいただきたいなと思いました。
ですよね、
はい、
もうほんと近いですからね、
うん、
はい、
さあそんな中で、うん、温泉つながりということではないですが、
はい、
今度マットさん5月22日にライブがあるんですよね。
そうなんですよ、
うん、
下市本温泉というところで、
はい、
ね、えまたこれがいいお湯のところなんですよ、
ね、え、こちらなんか温泉の話ばっかり今日してますけどね。
ですよね、
うん、
こちらでね秋裾名水館というんですけどね、
はい、
そちらの方で22日の金曜日、
うん、
夜7時からですね、
はい、
ライブを行います。
お
これがですね、
はい、
今回はマット君いつもアットランダムでしたけども、
うん、
もうアットランダム解散しまして、
残念、
うんうん、ね、コマロさんと一緒に、はい、コマロファミリーとして、
お
僕とキューちゃんとコマロさん3人でやります、
はい、あ、ちょっと意外なメンバーですね。
そうなんですよ、
今
回ねちょっとこう下市温泉の方でね、
うん、
まあ地域の方々とかがねたくさん言われるとこなんですけども、はい、そこでアスカの歌をね、
うん、
聞いていただこうということで、
はい、
まあ、小丸さんといえば、
うん、
劇団時空さんの方でアスカの方でね、
はい、
いろいろ
活動されてます、ね、
で、うん、アスカの曲なんかをたくさん作っておられるんですよね、
はい、
だからそういうアスカの曲を聞いていただいて、
うん、
まあ、アスカの風を感じていただきたいと。
ああ、いいですね。
ということでね。
いや、なんかそういうふうにこういろんなところで交流がね、また深まっていくっていうのもいいですよね。
うん、そうなんですよ。
うん、
それで今回ちょっとね、昨日ね練習してたんですよ。
はい、お、そんな感じでした。コマロファミリーは。
なかなかいい感じですよ。
いい感じですか。
はい。
そうなんや。
まあオリジナル曲にね、
うん、
リズムつけて、
うん、
またギターのねフレーズ考えてみたいな感じでやってましたんでね。
はい、そうなんですね。
ご期待くださいよ。
前のねイベントの時に小丸さん出演されて、
はい、
その時はお一人でソロでね出演されてましたん で、
うん、
私も聞きましたけどすごくこう爽やかな、
そうそうそう、
ね、穏やかな風が吹いてるような感じだったんですけど、
うん、
バンド形式になるとどんな風になるのかちょっと興味はありますよね。
またいい感じでね、まあ、こちらほんでね秋津温泉じゃない
秋津
の方で ね、やるんですけどね、お問い合わせしていただいたらまだ秋はあるみたいです。
そうなんですか、
はい、
じゃあもし行ってみたいわという方いらっしゃいましたら、
はい、
5月22日金曜日下市温泉秋裾名水館において、コパロファミリーの皆さんが19時から出演されます。
はい、お願いします。
ぜひお問い合わせください、
はい、
さあそれではここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでムーンライトダンシング。
抱えて迎え
アットランダムでムーンライトダンシングお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは電池。
電池ね、うん、今日の写真なんですけどね、
はいはい、
ここスタジオではね、うん、結構いろんな電池使うんでね、
はい、
充電式の電池を結構使ってるんですよ、
うん、これ出た時便利やなと思いましたよね。
ですよね、
うん、
本当にこう充電式じゃないとね、はい、結構
買うよね、
うん、お金が
かかるもんね、
かかるんでね、
うん、
まあ、充電式のやつを買ってるんですけども、
はい、
まあ、確かにコスト的には安くつくんですよね、
うんうん、
やっぱり一本は高いんですよ。
そうそうそう、
うん、けどコスト的には安くつくもんやから、
うん、
こういうのをたくさん使ってるんですけどね、
うん、
まあ、寿命が若干あるんでね。
あ、あの1回充電しても、うん、普通の電池やったらまあ何ヶ月とかって持ったりするけど、うん、
はい、
案外早いよね。
そうそうそうそう、
うん、まあ、1日2日で切れちゃったみたいなったりね。
まあまあね、
うん、
あの充電の容量とかもあるんでね、
かもしれないですね。
で最近まだ充電の電池がいろんな出てるんやけど、
ありますね。
このね、この電気の容量の違いで値段の差があるんですよ。
あ、だから高いのは高いんや。
そう、うん、
あ、そうか。
だからスマートフォンなんかの充電の場合はね、
う
ん、結構ちょっと大きめのやつが必要やったりとか、
ね、バッテリー的なね、
うん、いうのがあったりするんでね、うん、その辺もこう考えて買わないといけないかな、
ね、
みたいな、
うん、まあ、私なんかやったらね、あの、なんていうんですかね、こう男性のヒゲ剃りみたいなのが、はい、女性用のシェーバーがあるんですよ、
はい、
でそういうのをこうたまに使うんですけど、
うん、
あの電池弱ってくるとすごいこう切れ味が悪くなるんですよね。
あ、確かにね、
なるでしょ、
うん、
で音が違うでしょ。
違いますね。
でもなんか普段使ってるとあんまり気にならない、どんどん音が弱っていくだけやから、
はいはい、
違いに気づかないんですけど、
うん、
なんか最近切れ味悪いな、電池変えようかって電池入れた途端にウィーンってすごい音するじゃないですか。いや、やっぱ弱っててなぁ、
だからね、
思いますね。
あれ電池のね、あの減り方ってね、
うん、
いろんな電池の容量っていうのがあってね、
はい、
そのこうカーブを描くようにこう減っていくんですよね。
あ、放物線的な感じで、
そうそうそうそう、
うんうん、
斜めにスーッと減っていくっていうことで、
うんうん、
ある程度一定でずーっと保っていって、
はい、
こうスーッと減っていくという。
じゃあ意外とこう減るときはドドドッと減るってことですね。
そうそうそうそう、
そうなんや。
ちょっと弱まったら電池は交換みたいな
感じで、ね、ああ、そうか。なんかね、ちょっと貧乏性なんでギリギリまで使おうかなと思ってて、あかんねんね。
まあ、せやけどね、使い切ってから充電する方が電池にしてはいいんですよ。
充電池はそうですよね。
そうそうそう、
普通のこう使い切り電池なんかやったらまあまあそうかもしれないですね、
うんうん、まあ、ある程度でも交換しないといけないという状態ですけど ね
逆にその機械にあの負担がかかっちゃうっていうのもあるのかもしれないですね。
そうそうそうそう、だからね、そういう風に使えばいいかと思いますね。
はい、まあ、皆さんもね、日頃日常生活でたくさん電池使われてると思いますが、
はい、
今日はメッセージもいただいてますんでご紹介していきましょう、
はい、
まずはひまわりさんからいただきました。
はい、
非常用も含め電池は常にストックしています。
あ、確かに必要や
ね最近はね、うん、やっぱり地震とかねの対策のために持ってるっていう方多くなりますよね。
多いですよね、
うん、とはいえ大きい電池はあまり使うこともないので、
はい、
どうしようかと思っていたら、
うん、
100円均一100均で見つけた単3を単1や単2に変えられる変更できるカートリッジを見つけました。
ありますね、
これ便利ですよね。
そうですね、
ということですね、う
ん、あれ結構ね、
うん、
まあ、単3か単4でもいいんですけど、
はい、
もう一つの電池を買うだけでね、
うん、
いろんな形に変えてくれるから、
ね、あ、楽ですよね。
いいよ、
うん、私も買いました、
うん、ですよね。
置いてますお家に。
だからなんていうんですか、まあ、確かにね、容量的には小さくなるんですよ、
うんうんうん、
小さい分ね、
うん、
だけどそれで懐中電灯とかはつくんで ね十分ですよ。
便利ですよね、
うん、
私なんかな単二電池を使うことがほとんどないんですけど
です、ね、
あの目覚まし時計とかね、
はい、
なんかちょっとこうちょっと大きいやつ、
うん、
なんかはたまにこう開けるとうわこれ単二やんとか言うときあるんですよ、
はいはいはい、
でなんか単一は持ってても単二がなかったりするんですよね、
うんうん、
微妙に
ですよね。
そういう時にあのカートリッジあるともとりあえずこれ入れといてちゃんと単二買ってこうみたいなんでね、
はいはい、
使えたりするんで
ですよね。
本当にこうちょっと緊急時のなんていうのかな、避難措置として使うっていうこともできるし、
うん、
うん、便利ですよね。
だからね、逆にね、
うん、
電池を統一してほしいですよね。
あ、確かに、ね、
使うやつによってというか、う
ん、まあ、でもその使う機械のなんていうの大きさにもよるから、
うん、
なんやろ、たまにほら炭酸電池8本とかいうのあるやん。
ありますね。
あれイラッとするよね。
そうかな、
大きいのしたらええんちゃうんって思ったり。
いやまあまあね、
すぐなくなるやんって。
確かにそれはもうあるんですけど、うん、楽器なんかね、はい、ギターとかアコースティックギターのねエレアコなんかはね、うん、はい、9ボルトって四角い電池を、
あーあるね、
うんうん、使ってるんですよ。
あるある。
あれやとね、うん、こうどういうんかな、あんまり売ってなかったりするんですよ。
ないよね。で高かったりするよね。
そうそうそう、うん、だからねそれを考えるとね、炭酸で使えるやつが最近出てきてるんですよ。
あ、そうなんや。
うん、スピーカーとかもね。だからそれにしといてくれたら、うん、もうストックも一つでええのに、
まあね、
いろいろストックせなあかんのは大変ですよね。
だからなんかほらコンビニとかで、あ切れたちょっと買おうかみたいな感じでね、
はい、
炭酸とかそういう普段使うのやったら買えますけど。そうそうそうそう
ですよね。
なんかそういう意味ではね、確かに炭酸だったら便利かなと思いますよね。
で困るのがボタン電池ね。
あ、でも最近それも100円ケースで売ってるでしょ。
まあ売ってますけど
ね。
ただね種類が多いんですよ、ボタン電池も。分か
れへん。せやねんせやねん。
多すぎてね、どれやねんみたいな。
だから私いつも買うときはその、うん、ほんまに欲しいボタン電池自体を持って行って、
はい、
電気屋さんとかでこれ一緒のくださいって
ですよね、
言い方しますね。
そうそうそう。
で裏側に字書いてあるんですよ、なんとかあるのなんとかとか書いてあるんですけど、はいはいはい、ちょっとね見づらくなってきて最近ちょっと辛いかなというのはね。
分かんないですよね。
そう、よう似てるしね、うん、これやろう思ってこうていったらちゃうかったりとかね。
それが
何が違うのかが分からない ね。
あるんでね、本当にちょっと気をつけて買わないといけませんね。
ね、ちゃんと控えといた方がいいと思います。
はい、
今井さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続きましては佐野向さんです。
はい、
一晩中遊んでると途中で電池切れになる時があります。
ありますね。人もそうですね。
そこで、あ、そうやね、そこで少し頑張ると、うん、ナチュラルハイという新しい電池にスイッチが入り、
わかるわかる、
ハイテンションになります。
そう、よくあるねそれね。
これがまた気持ちいいというか、うん、なんて言っていいのかわからないのですが
ですね。
そしてこの電池が切れると深い眠りに入り充電を開始します。
はいはい、
目覚めた時には爽快な気分で目覚めます。
あー、わかるわ。
でもこの電池はいつも使えるわけではなく、疲れ切った時にしか使えないのです。いつでも使えるように切り替えスイッチが欲しいですね。
あー、なるほどね。
これね、
うん、
充電池の話なのか、
うん、
人のサイクルの話なのか、どっちやろ
ね。人でしょうね。
人か、
うん、
せやな。
疲れ切った時ね、
うん、
もうあかん思てから、
うん、
なんて言うんですか、
なんかこう一山越えるとまたそこで進んでいく時あるよね。
めっちゃハイテンションになるじゃないですか。
あるあるある。
それをよくナチュラルハイと言いますね。もうほ
ん
と夜中のね3時ぐらいにもうあかん思ってもそっから楽しくなる時が、
なんかこう頭がすっきりするとかね。
そうそうそうそう、
やたらこう元気になってこう動き出すんやけど、
うん、
その後がきついよね。
まあね、
うん、
だからね2日ぐらいね寝ないで本当に遊ぶとね、
うわ、
もう本当ハイな状態になっていって、
無理無理、
うん、でその後ねスコーンと寝てしまうんですよね
いやそれで寝てね、
うん、
また充電して復活できたらええけど、
はい、
いやもうほんまに元に戻らんようになってくるからね、今ぐらいになってくると。
なるほどね。
もう無理は効かないですよね今ぐらいになるとね、う
ん、確かにね。けどそのなんていうんですか、自然に寝てしまった後のね、うん、
爽快感、
爽快感、
あ起きた時のね、
めっちゃ寝たいう感じで。
まあ確かにね、
あれね多分ね、その仕事に行かないといけない時っていう時間あるじゃないですか、
うんうん、
その時に起きるとしんどいんですよ。
ああはいはい。
けどももう目覚めるまで寝るっていう、
自分の意思でパチッと目が覚めるっていうのね。
そうそうそうそう、
うんうん、
そこまで寝れるとものすごい爽快感な。
まあね、うん、なんかレム睡眠やなんやかんやって言うたりもしますけれども、
はい、
でも意外とね、なんかそのパチって目が覚める時でも朝早い時あるじゃないですか。
ありますね。
あれでもすっきりしてる時あるもんね。
そうそうそう、
うん、
だから本当にね充電完了すると目が覚めるんですよ。
あーでもマットさんそんな感じやね。
ですね。
充電切れるまで動いてその後パターン倒れて、
そうそうそう、
でまた充電したら動き出すみたいなね。
そうそう、
ロボットみたいな感じやね。
僕結構ね30分でもいいんですよ。
うん、
もうあちょっとあかんなと思ったらスッと横になって、
うん、
もう1分経たない間に充電開始するんですね
気づいたらあれ喋ってへんやみたいな時あるよね。
そうそう、うん、ほんでそこでもう 2,30 分寝ると、
うん、
もうすぐ復活するんですよ。
あれ羨ましい体質やなと思いますね、
うん、だからそういう風に人も電池も一緒やと思うんですよ 充電すればいいんじゃないかなというところですよね。
だからあの普段からこう疲れが残るわなんていう方いらっしゃったら、はい、ちょっとこうギリギリまでやって、
そうそうそう、う
ん、さらにその一山越えて行ってしもって、
う
ん、パタンと寝ると、
そうそうそう、
そこまでやってないのかもしれへん
ね
もしかしたら
あのちょっと眠いなと思った時に寝てしまうからあかんね、うん、
逆になんかうだうだっとしてすごい眠たく目が覚めるとかね、
そうそうそう、
あるよね。
だから朝早くどっか行かなあかんとか仕事があったりとかするじゃないですか、
うん、
だからもう今日あと1時間しか寝る時間ないなっていうような時はね、
はい、
寝ないで頑張るんですよ。
あ、逆にね、
はい、
うんうん、
で頑張ったらその後次の仕事が終わった後こっそり寝ると、うん、
まあ確かにそのテンションを維持していく方が、うん、眠気は収まるかもしれないね。
ですよね。
中途半端に寝るとまたすごい眠たかったりするからね。
そうそうそう、
寝たりひんわって思ったりね、
うん、だからそれに慣れてくるとね、
うん、
僕みたいに、
うん、
あ、もう30分あるわ、この間に寝とこうって思ってその30分間寝れば充電完了でスッと動けるっていうのもあるんですけどね。
人間って体質変えれるもんなんですかね。
まあこれはちょっと修行が必要かもしれませんね。
そうやね、私はまだまだ無理やと思いますね。
僕はもう、はい、10年ぐらい前から、
ね、得得しました。
得得したんで
素晴らしいですね。
はい、
はい、ぜひそういうあの技術を身につけたいと思います。
はい、
その他さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそれでは来週のテーマを決めていきましょうか。
はい、
今日はねちょっとメッセージ数があのコメントが少なかったんですけども、
うん、
非常、100均、うん、
はい、
カートリッジ、うん、ナチュラル、充電、スイッチ、この辺でいかがでしょう。
まあまあ、充電に関しては今日ね、
かなりと
喋ってましたんでね、
うん、
あのそのスイッチの入れ方、
ほう、
どうでしょう。
お、スイッチね。
スイッチね。
まあ、あの先ほどのその話の中で切り替えスイッチみたいな人のね切り替えスイッチもあれば、
そうそうそう、
まあ、もちろんあの普通に壁にあるねスイッチもあるし、逆になんかほらスイッチがあると押したくなる症候群とかあるやん。
あるある。
とりあえず押してみようかみたいなね。
あります、あります。
うん、あれってなんやろね。
僕ね、あの今仕事を行ってるところね、
はい、
あの停止ボタンって非常停止ボタンってあるんですよ。
あね、
それもう押したってしゃない
あかんかんかん
もうねついつい押したいなという気持ちに駆られんねんけども、あ、これ押したらあかんわと思って。
私あのエレベーターの閉まるボタンは絶対押すんですよ。
ああなるほどね。
開きやからね、
はいはい、
でそれをねなんか閉まる押したつもりが非常ボタンを押してて、各回全部ジリジリ言いながら止まっていったっていうことありましたね。
それも怖いな、うん、
ちょっと恥ずかしかったな。
だからね、本当にあのステージなんかで立つとね、
うん、
ステージに立った途端に人が変わる人もいるんですよ。
あ、その人間的に、
そう、
性格的に変わるってこと、
うん、
あ、スイッチが入るんかな、やっぱり。
そう、普段ね、パッとしてへんのに、
パッとしてへんのに。
それがステージ立た時点で、
うん、
すっごいかっこいい人になったりとか、
ね。あー、なんやろね、
うん。
やっぱり変わるんかな。
そういうのもやっぱりスイッチやと思うんですよ。
あー、そうか、うん。私なんか意外とね、
はい、
あの、まあ、普段からちゃんと喋ってるつもりなんですけど、
はい、
それでもマイクを持つと人が変わるねって言われるよ。
あ、確かにですね。
声が変わるねって言われるね。
そうそうそう。
うん、
声の出し方がね、
うん、
僕らでも普段喋ってる声とこうやってラジオ番組に、ね、収録してる声は全く違いますからね。
やっぱりそうやね、
うん、
それもまた切り替えスイッチがどっかにあるのかもしれませんね。
そうですよね。
はい。さあということで来週のテーマはスイッチでお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。バイバイ。 バイバイ。さあそれでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
寂しい。 がいて言いたいから」